タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネショー、タネラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、イベントリポート参りましょう。
はい。
ということで今回は、東京おもちゃショー2019を見てきたよという話をしたいと、
メディアではねよく話題になってるやつですけど、実際行ってどうだったかって話ですね。
そうまあだけどあれだよね、東京おもちゃショーって言われてもはっていう感じもあるとは思いますけども。
確かにね、パッと聞いてね、
一応ね言いますね。東京おもちゃショーは、日本玩具協会が主催する国内最大規模の玩具の展示会です。
玩具協会、
はい。で、あの今回は6月13日から16日の4日間なんですけど、
はい、
まあ、これ見本市なので、ビジネス関係者向けの商談見本市が13、14、で、後半の2日間が、まあ、一般の方が参加できる一般公開の日になっているということなんですね。うんうんうん、なので、まあ、いわゆる一般の人が、楽しむ、場所、いわゆるおもちゃ売り場みたいな感覚だけではなくて、こういうふうな提案ありますよってことを紹介している場所でもあるという、まあ、ことではあります。
なるほど。
はい。で、今回の、まあ、会場、まあ、いつもそうですけど、ビッグサイト。
はい。
で、行われております。そうでね、場所が2フロアなんだよね。
2フロアでかい
の、ね。そう。西エリアの、1階部分と4階部分か。が使われているので、で、あと真ん中のなんかフロアはね、プリキュアショーとか、
ほう、
なんかそのライダーショーとか、そういうのをやってる場所なので、そこもまあ使われてるもんですから、まあ、本当にまあフェスがそこだけ行われてるみたいな感じで、いや、まあだから本当にフェスなのよ。行くじゃないですか。僕、午前中に行ったんでちょっとまあ空いてはいましたけど、もう昼頃になると、そのフロアの外、扉の外とかに、もうみんなが何、座り込んで、飯食ってるの、家族で。
お子さんが多いんですね、それ
と、ね。そう。だからまあ、子供たちが楽しめる時間ということで、まあ、家族で出かけるってことなんだと思うんですけど、で、お昼頃になったらみんな疲れたなって言って、飯をパクパク食べるみたいな。
なるほど。
そう、だからすごい本当にフェスなんだっていう感じがする、まあ、イベントではあるんですが、で今回見てきまして、
はい、
まあ、いくつか見るポイントというか、そういうのもちょっと一応考えるじゃないですか、なんとなくね、
まあね、どういうふうに動いておこうかね。
そうで、一応一つは今何が流行ってるのかを知りたい。
なるほど、
まあ、これはベーシックなところ。
お子さんの、ね、間でね。
そう、でもう一個はこのライブのこの場所で子供たちがどう受けてるのかっていうのがもう一個ポイント。
普段はなかなか行けないけど、こういうところだったらね、行きますもんね。
そうだから、やっぱその、ここに子供たち集まるんだっていう感じを、その、提供側じゃなくて受け手側、ユーザーというか子供が、まあ、バカ受けしてるところはどこなのかというところがちょっと知りたいなっていうのが一個。
確かに戦隊ものとかでもね、大人と子供でだいぶ楽しむポイントは違うかもしれませんもんね。
そうで、まあね、最近ややこしいのは、もう僕もそうですけど、お客さんが子供じゃない場合もあるんですよね、
対象としてね。
そう、今は、仮面ライダーがね20周年なのかな、平成に期に入ってね、なので、全ての仮面ライダーを総括するみたいなライダーシリーズが今行われてるんですよ。なもんだから、小田切丈がやっていた、まあ、仮面ライダーからずっとの歴史を紐解いてるんで、今回だとバンダイブースなんかだと、もう全仮面ライダーのベルトがわっと並んでるわけですよ。
なるほど。
しかも当然玩具として発売されたタイプの、ベルトが置いてあって、
お子さんにとっては生まれる前ですよね、それね。
そうだよね、そういうことがほとんどだと思いますけど、そういうのを飾ってるから、みんなそれを写真をさパシパシ撮ってるみたいな感じだとか、あと ウルトラマン太郎っていう古いウルトラマンがいるんですけど、
まあ、僕世代でしたね、
うん、え太郎は世代じゃないだろう。
あ本当ですか。
世代の気がする。太郎は多分あの、はい、僕が生まれる前ですよ。相当前。
そんな前なんですか。
そうそうそうそう。
僕でもちっちゃい頃見てましたよ。太郎から見たんじゃないかな。だってでエース見てセブン見てみたいな。
それ多分再放送だと思いますよ。
再放送
だってウルトラマン80が1980年ですからね、
うん、あそんな前なんだ。
そうそう、それよりさらに前なので。
そうか。
そう結構古いんですけど、まあ、初 の、 そのウルトラマンに実の親がいるっていう設定 の、 まああのウルトラマンなんですけど、そのウルトラマンの息子が今回出るんですよ、
うん、え
太郎の息子
マジか。
そう、
で太郎息子いるんです
か、ね。まあ、これはあの実はウルトラセブンの息子も出てたりするので、
へ、
あの別に息子設定がそんなに新しいわけではないんですけど、
うん、
まあ、太郎がフューチャーをされるようなことになって、で当時のその、東光太郎だったっけな、その主人公が着てた制服とかね、
うんうん、
がそこに飾られるみたいな、そういう展示もありまして、うん、ちょっと懐かしめなところも踏まえて、だから子供がの注目というか大人っていうか、まあ、お客さんのとことなんでしょうけど、
戦隊もついてるかライダーについてはそういう大人視点みたいなところなんですね。
そうだね。
でも逆に言えばそれに対して子供がどう反応してるのかって確かに楽しいところですよね。
そうなんだよね、
うん
うんうん、そう。そして最後が、これからのおもちゃ、
うんうん、
あのやっぱこうね、見本市ですからこれからどうなっていくかっていう、そういう、まあ、先取りみたいなこともあるのかなということで、うん、この、今流行ってるもの、うん、その場で受けてるもの、そしてこれからのおもちゃっていう、まあ、ポイントで見ていきたいなと思って
、うん、他にあんまそういう視点で見てる人いない気がしてきましたよね。
いやいるよいるよ。
マジですか、マジですか。
でベーシックなところは、まあ、あのなんとかウォッチとかね、
うん、
なんとかメディアとかを見ていただければいいとは思うんですけど、僕なりに見てて、まあ、気がついたことなんですけど、
はい、
まあ、あの YouTuber ブームがすごいね。
おお、そうなんだ、うん、
だからそのこれは子供たちがっていうこともあるとは思うんですけど、とにかくヒカキンっていう要素だけで、はい、2カ所ぐらい 見たかな。バンダイとかでっかいところで、
ええヒカキン、
ヒカキンがおすすめしているものとか、ヒカキンがあの、まあ、自分が配信してるじゃないですか、
はいはい、
あの配信を真似できるようなツールもあるんですよ。
ヒカキンですブブ
みたいなのとかを真似できるみたいな、そういう音声合成なんとかみたいなのもあったりとか。
すげえな。
であとヒカキンがおすすめしてるとかいうものとかもあったりして、
はい、ヒカキン何でもおすすめするんじゃないか。あ
いつ、いや、だからやっぱ彼があのそういうなんていうかテレビタレントではない、その YouTuber タレントとしてすごく成功して、うん、それが影響力あるってことだよね。
はあ、
だからちゃんと 顔がドーンとでっかく出てたりとかするわけですよ。
へえ。
で他にも、まあ、人気 YouTuber 登場みたいなのがステージとかでもあったりとか、
はいはいはい、はい、
あと、なんかねスライムみたい なんか水に入れるとなんか、うん、変化する具材みたいなものを体験している YouTuber みたいなのが、う
んうん、YouTuber はみんなスライム使ってるイメージありますけどね。
なんかねそういうイメージありますけど、うん、とにかく随所に YouTuber が登場してます。まあ本人がいたりいなかったりもあるんですけど、
だから本人いる場合もあるんだ、
いる場合もあるんじゃないのかな。あとまあタレントさんとかもいるんだけど、でもやっぱりこう目につくのは YouTuber だったりするかな、まあ、あと声優さんとかがねイベントやったりしてますけど、そうだからやっぱこう今子供たちの気持ちをつかむ人たちという意味では、まあもっともっと増える可能性もあるけど、まあ、ちょっと目についたところでやっぱ YouTuber ヒカキンが2ブースも出てたんだなというのがありましたね。で、あと、これはまあ、流行りというか、出し側の都合なんでしょうけど、あの、
うん、
任天堂のキャラクターが結構いろんな形で展開されてました。
任天堂のキャラクター、
まあ、簡単に言うと、マリオってことですよね。あの、マリオが、なんか IP はやっぱ展開するっていうふうな話が任天堂はあるんですけど、
はいはい。
もう何、だから、ぬいぐるみみたいなものとか、
うんうん、
なんか、ボードゲームみたいなものとか、
うんうん、
そういう形でさまざまにマリオ関連グッズがその一社じゃないんだよね。いろんな会社でマリオグッズが出てるから、 これ多分ライセンスをいろいろこうやり取りして、まあ、売れるということもあると思うんですけど、うんまあ、結構僕がまあ興味があるということもありますけど目につきましたね。うん、あとあのポケモンも、
はい、
あの子供向け、まあ、変な話なんだけど、ポケモンを初めて楽しむため の、
うん、
あのラインナップっていうのができてるんですよ。
うーん、
でそのポケモンのラインナップを、さまざまにライセンス化していろんなところが出してる。
へー、
そうだからポケモンもそのどこかが出してるんではなくて、そのライセンスビジネスみたいなところで、うん、まあ今に始まったことはないですけど、まあ、進んでいる
っていう、うん、前からね、そこそこいろんな家具とかね、おもちゃというか、なんか石鹸とかそういうものにも展開していくってことですかね。
そうそうそう、そんな感じで、まあとにかく、流行ってるものといえば、まああとはあのそういうキャラクターも一個一個ありますけど、やっぱ、はい、IT、IOL、
うん、
IoT か。
IoT、はいはい。
なんかインターネットに接続できるものっていうのは結構、まあ、うんうん、ありまして、
うんうん、
なんていうかな、大人向けだけど、あのザクを、うん、なんかザクの動かし方を学ぶ学校に入るみたいな、そういう設定で、はい、バンダイが商品展開してるみたいなのがあって、
はい、それはあのいわゆるゲーセンとかのゲームじゃなくて、
あのね、実際のそのザクのちっちゃいあのなんか筐体があって、その筐体をいろいろこうアタッチメントでいろいろ組み替えできるんですよ。
へ
え。その組み替えを含め、だから先のプログラミング、
うんうん、
トイみたいな、そういう感じかな、
はいはい、
そうそう、そういう感じで、でそのもうなんかプロモーション的には、うちで講習を学んで、うん、まあ兵士たちへの講習会みたいな感じの PV が流れてるみたいな、そういう風な感じのものもあって、だからまあ、もっとね、シンプルにボードゲームにスマートフォンをつけてなんかお化け屋敷みたいな、うん、そういう風なものとかねもあったりもするんですけど、うん、まあ、そういう IoT 関連のものとかも結構ありました、
うん、
まあ、その大人向けっていう意味で言うと、今さ、
はい、
映画でトランスフォーマーってありますよね。
はいはい、最近もバンブルビーやってましたね。
あれの元々っていうのは、はい、サイバトロンとかデストロンとかっていう、まあ、それがトランスフォーマーなんだけど、呼ばれ方として、うん、その前にダイアクロンっていうのがあって、
うん、
そのまあ元々は日本のおもちゃ展開だったものなんですよね、
うんうん、
でそれの当時のものを復刻するみたいな、
うんうんうん、
そういう風なものとかもありました。そうだからやっぱその大人向けの商品展開っていうのもある、結構多くなってきているので、うん、もちろんガンプラなんかももうなんかめちゃくちゃにレベルの高いものとかが飾ったって、これ絶対子供は触んねえだろうなみたいななんかね、解体という名のビルドみたいな感じでだ、工場でガンダムを分解したらどうなるかみたいなことをシミュレーションしてる展示とかもあって、まあ、これ商品売られてるんですけど、
うんうん、
まあ、そんなものもありました。まあだから今流行ってるっていうのはもう本当に総合的にまとめられないぐらいややこしいんですけど、まあそんないろんなものがありましたと、
うんうん、
で注目されてるものっていうか、まあみんなが受けてるものは何かっていうと、まあ、簡単に言ってやっぱ体験系が多いね。とにかく会場で盛り上がってるのはそういろんな、現場でイベントやってる皆さんどうですかみたいな感じでやってってるのが結構盛り上がってて、
うん、
ソニーのトリオっていう、まあ、はい、玩具、電子玩具があるんですけど、うん、これもイベントをやってて、うん、なんかね毎年行くとあんまり盛り上がってる感じが僕してなかったんですけど、はい、今回はなんかステージ的なものが簡易的にあって、そこでちょっとなんかパッとなんか雰囲気盛り上げてたんで、うん、あ盛り上がってるのかなと思って、でそれはもうほんないろんなブースで本当にいわゆるそのでっかいバンダイとかでやってる大きなステージ系じゃなくても、ちっちゃいところでもやっぱそういうイベントを必ずやるんだよね、うん、そういうことで盛り上げるみたいな仕組みがあるんですけど、
うんうん、
だトリオのところ意外と関係者も多かったなっていう感じがあって、なんかここだけビジネス召喚がちょっとやっぱソニーだけあってしたりもしましたけど、
うん、
だからそういうまあ小的なものね、もちろんあれだ、転用とかって 手品のグッズとか出してるところは、
はいはい、
手品ブースがあってそこで手品をみんなに見せるみたいなのとかもあったりとか、
うん
うん、あとあの、うんうん、卓球台を簡易的に作れるおもちゃっていうのがあって、あのピーって伸ばすとすぐにあのネットになって、うん、テーブルにカチャって置くともうすぐにそれでテーブルテニスができてしまうと、うん、みたいなのはもうテーブルテニスができるブースがあったりとか、
うん、
まあ、そこら辺はもう和気あいあいとしてますよね。
は
ー、はい、まあ、なのでそのやっぱ子供大人が注目しているものは物がいいっていうのもありますけど、やっぱ体験系のものとかがやっぱ注目を浴びてたかなという感じがしますかね、うん、
じゃあこれから来るのは何ですか。
これがね結構それがね課題だなと思いまして、
うんうん、
分かんない分かんないんだよ本当に。
あれそうなんですか。
うん、まあ僕がそのそういうプロの視点がないから見抜けないっていうのもあるんですけど、
うん、
やっぱちょっとその拾うにはね、
うん、
結構ゆっくり見なくちゃいけないのかななんて思うんですけど、
うん、
まあなんかほらやっぱ前回見たなっていうものも結構多かったりはするわけですよ。
はいはいはい。
だからこれっていうのがなかなか見抜けないところもあるんですけれど、
これは革新的だな、これは革新的だなみたいなないんですか。
そうだな、どうだろうな。あのまあ毎年思うほどの一個はさっきちょっと言いませんでしたけど、はい、やっぱベタにブロックって強いんですよね、
うんうんうんうん、
とにかくブロックものってのがめちゃくちゃある。
うーん、
だからレゴでいいじゃんって思う人もいると思いますけど、うん、とにかくレゴみたいなのがいっぱいあるんですよ。
うーん、
これをどうやってこう売るんだっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ、そういう意味ではブロックものはまあ定番としてこれから続くのかなというふうに思うんですけど、まあ一個、うん、思い出した、1個あるのは、
うん、
なんかねスマートフォンを使ってお休みプロジェクターっていう仕組みを出してるところが結構ありまして、
うん、
だからやっぱスマートフォンでその育児をするっていう風なことが最近増えてるかと思うんですけど、
うんうん、
その育児しやすい、形にしていかなきゃいけないっていうか、
うんうん、
いつまでもアプリ単体だけで済ませてもいけないし、
うん、
まあ、もうちょっとその何て言うのかな、画面に集中するだけじゃなくてお母さんお父さんとこう一緒に楽しめるもの、
うん、
っていう風なスマホ あの活用方法を広げるっていう展開は、まあ、うん、今後も続いていくのかなというふうに思います。
うんうんうん、
あとこれもプラスアルファで玩具会社以外のところも結構出展してました。
うんうんうん、
まあ、写真館のアリスとかも去年確か出てたと思うんですけど、今回はあのマルハニチロとかその、うん、なんだっけ、子供たちが、仕事の体験ができる
キッザニア、
そうキッザニアみたいな感じで仕事体験をしてみようっていうブースも出てました、
は
い、
へ
いくつかの企業がコラボレーションしたみたいな感じで、ね、なのでよりその物を売るだけじゃなくて体験みたいなものをしてもらいましょうとか、うん、あと、まあ、子どもたちに自分たちの会社をより早めに理解してもらいましょうみたいな、
うんうん、
まあね、少子化が進んでいく中ではやっぱ子どもたちにどう会社の理解してもらうかっていうのは重要なことだと思うんで、まあ、その辺のこととかも推し進めているムードはちょっとしたんで、うん、まあそれがその業界がシュリンクしていくっていうふうな意味かもしれないけれど、うん、まあそういう新しい子どもたちとの関わり方、
うん、
でもう一個ついでに言うとパラリンピックのブースも出てました。
うーん、
まあ、これはオリンピックが近いってこともありますけど、うん、まあ、そういうふうな盛り上げもあるんだなというふうに思いました、
ね、まあ、お子さんがいっぱい来るということでそこに乗っかりたい企業さんがいっぱい集まってるようなイメージなんですかね。
そうそうそうそう、まあ、そんな感じでちょっと総括はなかなかできないんですけど、
うん、
でもただ今回一個だけちょっと残念なことがありまして、
お、ごめん、
いや毎年ね、
うん、
僕ね楽しみにしているパンがあるんですよ、
はい、パン、
アンパンマンなんですけど、
ごめんなさいごめんなさい、池田さんの中ではアンパンマンっていうのはパンの中の一ジャンルとして考えてるのか、それともアンパンマンのパンの話をしてるのか、 どれですか、何ですか。
アンパンマン自身のことを言ってるんですけど、アンパンマンを、
はい、
アンパンマンというパンを必ず焼いて東京おもちゃショーで飾ってあったんです、はい、今まで。
1
個じゃないですよ、
はい、
4つぐらいいろんなところに隠しアンパンマンが置かれてるんですよ。
それは生物を
な、もちろん、いや、まあ、生もんだと思いますよ。
あんだけ横から見ると、触れる、
そう、はい、あの、なんていうか、イースト菌がちゃんと発酵してる感じとか、わかるんですけど、それがもういろんないくつかの、まあ、アンパンマン玩具も多いからね、すごく。
うんうん、そう
です
ね。
なんですけど、今回、
うん、
1箇所しか見つからなくて。いや、ちょっと、これね、変わってきたと。
え、これ、ごめんなさい。それは、例年までだと、アンパンマンが、いくつもあるんです、はい、それとも、アンパンマンとか、カレーパンマンとか、食パンマンとか、それぞれが、いろんなところにあったみたいな感じ。
僕が見る限りね、あの、はい、アンパンマン以外は見たことないね。
まあ、作りづらいですもんね。カレーパンマンとか、すげえ、あの、ビジュアル作るの大変だろうなと思う。
そうだね。
うん。うん、そうか、そうか、そうか。
アンパンマンがいっぱい。それがね、その、まあ、多分、気がついたんだろうね。どれも同じだっていうことに。そうそう、それはありまして。はい。
それ、ごめんなさい。逆に例年がなぜそれをやってたのかの方が気になってきました。
でもやっぱ、あ、みんなやっぱ、あん、ほん、リアルアンパンマンがさ。まあ顔だけですよ。体がないからね。
そうです。すげえ残酷な絵じゃないですか。
ジャムおじさんが投げる瞬間のやつだけしかないんですけど、それが、
それが壁に貼り付けられてるんですよ。
そうそう。
すげえ怖いじゃないですか。
ちゃんと立体的にも、ほっぺもバーってプリンってなってるからね。
より怖えよ。首だけ。
あと、
子供どう思うんです
か？その代わりかどうか知りませんけど、着ぐるみのアンパンマン野郎がいましたよ。
はい、そっちの方が逆に子供にとってはなんかいいんじゃないかな、イメージ壊さなくて。
どうなんですかね。
はい。うん
はい、ということで、
そんなの楽しみにしてる人がいるというのは気づいてないと思う。それはぜひね、ツイッターとかで写真撮って発信した方がいいと思います、僕は。
まあ、ちょっとは東京おもちゃショーのことが分かっていただければ幸いでございます。
なかなか行くことないですか？それは面白いですね。
はい。まあね、またあとちょっと今回話しませんでしたけど、おもちゃショーでは、おもちゃ大賞っていうのを発表していて、まあ、毎年こういうおもちゃをも、注目浴びましたとか、売り上げ上げましたよとか、そういうことも出てたりするんですよ。
はいはい。
で、まあ、その辺のところから、今のおもちゃを分析していくみたいなこととかもできるかなと思います。うん、だから学習系の進歩も結構進んでたりするので、まあ、これはちょっと別な機会にお話ししても
いいかな。これさらっと見る感じでは確かにすごいですね。結構先進的なおもちゃが紹介されてる感じしますけどね。
そうそう。まあ、ボーイズ部門ということで、まあ、必ずその戦隊もののね、ロボットとかが出てきたりもするんですけど、それ以外のところでは意外と細かな、例えばそのセガトイズがテレビに映ってリズムで英語、ワンダフルチャンネルっていう、テレビと接続すると、まあ、英語の勉強を体を使ってできるっていうおもちゃがあったりとか、まあ、あとブロック関係のものとかもあったり、おしゃべり関係のものもあったり、まあ、いろいろ、あれですね、ヒカキンのやつは誰でも動画クリエイター、ね、ヒカキンボックス、ね、
そうそう。僕も今ちょうど見てました。
そう、これなんかはなかなかね、子供たちの憧れになりきれる点が高く評価されたということで、まあ、こういうふうなものもあったりするということですよね。
面白い、ボルトリングのやつとか面白そうだな。人生ゲームプラス、令和版とか面白そうだな。
そうそう。この人生ゲームプラスは、お金じゃないですかね、評価軸。いいねはどれくらい手に入れるかがあるとかね。
怖い。はい。
はい、あと、夢ペット、猫産んじゃった、犬産んじゃった、ウサギ産んじゃったね。こう撫でると出産をするっていうのですけども。
すげえじゃないですか、やっぱ。
そうそう。まあ、なので、おもちゃを一個見ていくだけでも、やっぱアイディアがすごくこんもり詰まっていたりしますんで、まあ、ちょっと別な機会にね、おもちゃっていうものの面白さとかね、いろいろお話できればなと思います。
野良大学でやってもいいと思います、僕は。はい。
行くか、俺ね、玩具売り場を、はしごするっていうのが一時趣味でね。
ああ、それまとめましょうよ、じゃあ。はい、昔の、おもちゃとね、その辺の影響下にあるこの新しいおもちゃとか、そういうのすごい面白いと思うんで、
はい、うん、というわけで長くなりました、イベントリポート、今回は東京おもちゃショー2019をお届けいたしました、はい、お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。